ヨブ記の32章です。で、今日はですね、32章から36章の21節までをですね、見ていきたいと思います。あ、そうですか。はい。で、32章の22節以降が次回に譲りたいと思いますけれども、まあ、午前中学んだようにエリフが怒りを燃やしていくところから始まるんですが、エリフがずっと聞いていて、まあ、カチンときたというか激しく怒らせた言葉が手前にあります。ヨブが、もう自分が、たった一人でそのもうその3人の口を黙らせ形で自分がいかに潔白であるかという話をしてですね、で最後に、この35節ですね、31章の35節からの言葉なんですが、こう言ってます。誰か私に聞いてくれるものはないものか。見よ、私を確認してくださる方、全能者が私に答えてくださる。私を訴える者が書いた告訴状があれば、私はそれを肩に負い、冠のようにそれをこの身に結びつけ、私の歩みの数をこの方に告げ、君主のようにして近づきたい。で、ここで、ヨブがまさにこれから法廷に出ますよと。そしてここで35節の最後に、私を訴える者が書いた告訴状とありますけれども、私を訴える方が書かれたというふうに言った方が分かりやすいと思います。なぜならば、相手、この告訴状をお書きになった神方がまさに神ご自身であると。私に対して苦しみを与えている神に対して、私は法廷に出て、そしてその告訴状を身につけても構いませんよと、冠のようにして構いませんよと、私は何のそのやましいことはありませんよと、無実を、この潔白を証明できます、王のようにして君主のようにして近づくことができますという、つまりこのずっとヨブは神になぜですかと問い続けたんですけれども、もうあなたの番です、もうその、あなたが答える番ですと、ある意味で突きつけているというか、要求しているというか、神が答えるのを、この待っているような、そういう形で終わったわけなんですね。それで32章に入るんですよ。この3人の者はヨブに答えるのをやめた。それはヨブが自分は正しいと思っていたからであると。その友人が罪を彼が犯したのを認めさせようとしていたわけなんですけれども、ヨブは負けなかった。そして彼らの主張がいかに陳腐なものであるかを、彼ら以上に神の知識を持って圧倒させて黙らせてしまったわけなんです。ですね。そしてするとラム族のブズ人、バラクエルの子エリフが怒りを燃やした。彼がヨブに向かって怒りを燃やしたのは、ヨブが神よりもむしろ自分自身を義としたからである。エリフの紹介がもう本当にここにしかないわけなんですね。ラム族のブズ人とありますが、このブズという人が出てくるんです。このアブラハムの親戚ですね。アブラハムの兄弟ナホルの子供として、この創世記の22章の20節から22節に出てきます。で、ちなみにどころか、ヨブ自身がウツから出た、ウツ出身であるとあるんですけども、そのナホルの子供にウツが、長男ウツがいて、そしてその弟がブズであると書いてあるんです。つまり縁戚関係にあることがここからこの分かるんですね。で、その後の子供たちなので、だからアブラハムよりはちょっと遅いんですけれども、やっぱりその時期っていうか族長時代の時のですね。で、それでおそらくはその、まあ、私たちはずっと呼ぶ記を読んでいて、この3人と1人だけの場面をしか思い浮かべないんですけども、実はそこに例えば小僧がやってきてですね、このバカにしているとか、その唾を吐いているとかですね、まあ、そういう そういう場面もありましたし、いろんな人が行き交っているような、状況の中だったと思うんですね。興味深いことにですね、後で出てきますけれども、なんかね、結構しっとりと話してるんじゃないんですよ、この議論って。中東に行くと、特にアラブ人ですね、ものすごい勢いでね、うわっ、これもうなんか喧嘩が始まるんじゃないかっていう感じで価格交渉が始まるわけですよね。おそらくものすごいジェスチャーをつけて、もうこの殴り合いになるんじゃないかっていうようなジェスチャーを含めながら、このかなり強い形で話していたんじゃないかなと思うんですけども、なかなか聖書ってこのその文字しか辿ってないので、私たちは想像力というか、その聖書にある想像力を膨らませていかなければいけないんですが、でそこにエリフが親戚ということもあって、近くにいたんでしょうね。でそれずっと聞いていました。でそれで彼はまたその3人の友に向かっても怒りを燃やした。で彼らがヨブを罪あるものとしながら言い返すことができなかったからである。でエリフはヨブに語りかけようと待っていた。彼らが自分よりも年長だったからである。しかしエリフは3人の者の口に答えがないのを見て怒りを燃やしたと。ヨブに対して怒りを燃やしただけではなくて、そのヨブに答えられない3人を見ても燃やしていた、怒りを燃やしていた、どちらに対しても怒っていたという、ことであります。で、エリフは、午前中もお話しましたが、すごく自分には似たものがあって嫌な気持ちになるんです。自分は、もうクリスチャンになって、もっと若い世代のクリスチャンを見るようになってきて、もうおじさんになってるなって、古い世代だなって思っている反面、まだまだこの若いなっていうことを自分でこう感じる時があるんですね。まさにこの今の状況に似てる状況が私個人にもあってですね、あることについて、ある人について、これは間違ってることを教えてるよっていうことを、もう何年も何年も前に気づいていたんですね。でもっと経験が豊富で長いこと牧会をしている仲間がいて、彼らも分かっているでしょうとこう思ってたんですけども、ずっと黙って、その結局答えがなかったんですね。で結局私がこれ間違ってるではないかということを強く言って、初めて物事が動いてったっていうことがあるんですね。で僕よりもずっと経験豊かで聖書も知ってるかもしれない僕で、もう本当にそういうどういうふうに問題を対処すればいいのかっていうのも分かってるかもしれないと思ってた人たちが全然動いてない姿を見てですね、やっぱり怒りましたね。エリフのように、何やってるんだとそれでこのエリフの話を読むと、自分のことを考えてしまっているんですけれども、単純なことになんで気づかないのかというこの怒りがここで見ることができます。そして6節ですが、ブズ人バラクエヌの子エリフは答えて言った。私は若く、あなた方は年寄りだ。だから脇に控えて遠慮し、あなた方に 私の意見を述べなかった。私は思った、日を重ねた者が語り、年の多い者が知恵を教えると。しかし人の中には確かに霊がある。全能者の息が人に悟りを与える。年長者が知恵深いわけではない。老人が道理をわきまえるわけでもない。だから私は言う、私の言うことを聞いてくれ。私もまた私の意見を述べよう。そうですね、年を重ねれば、年の功と言われるように知恵が与えられることは確かなんですが、御霊に感じて語るのには年は関係がないわけなんですね。ここで全能者の息が人に悟りを与えるとありますけれども、霊と息というのがヘブル語で同じだということで、その神がアダムに息を鼻に吹き込んだ、霊を持つものとなったわけなんです。ここに年が関係しないわけなんですね。で事実、ヨエルの予言において終わりの日にどうなるかというと、私は全ての霊を全ての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は 幻を見る。すべての人に若い者も含めて御霊が与えられるんだよということであります。そして11節、今まで私はあなた方の言うことに期待し、あなた方の言い分を調べ上げるまであなた方の意見に耳を傾けていた。私はあなた方に注意を払っていたのに、ヨブに罪を認めさせるものはなく、あなた方のうちで彼の言葉に答えるものもない。だがおそらくあなた方は言おう、私たちは知恵を見出した、人ではなく神が彼を吹き払ったと。彼はまだ私に向かって言葉を並べ立ててはいない。私はあなた方のような言い方では彼には答えまいと。ここで、この3人の友人がに語っていたことをですね、この注意深く聞いていたんですけども、答えることはできなかったと。で、諦め言葉が、捨てゼリフが13節に書いてあるんですよね。私たちはもう分かっているんだけれども、彼が言うことを聞かないから、あとは神が裁くのみだと。この神が彼を吹き払ったっていうのは、この神がもう裁くでしょうと。一見ですね、霊的に聞こえるんですけれども、神が裁くんだよね。けれどもですね、私たちはとかくですね、この何か大変なことが起こった時にですね、で自分が何もしたくない、関わりたくない時に、こうなんですとか、なんか問題を持ち込まれる時なんですよ。いや、関わりたくない、もうめんどくせえなと思ったら、主がしてくださるよって言っちゃうじゃないですか。主がしてくださるという言葉を使って、本当はしなければいけない責任を果たさないということありますよね。それと同じように、このちょっと言い訳をここで言っていることに対して、エリフは我慢ならなかったんです。純粋なエリフはね、我慢ならなかったんですよ。そして次にこの14節のところで、私はあなた方のような言い方では彼には答えまいと。つまり友人たちが持っているその苦しみについての考え方、罪があるから罰によって苦しみがあるんだという考え方とは違う答え方をこれからしていきますよという話なんです。で、これから見ていくそのエリフの話というのは、その友人たちよりも、あるいはヨブ自身よりも非常に細やかな優れた見方を提供していきます。で、15節、彼らは呆れてもう答えない。彼らの言う言葉もなくなった。彼らが語らずそのままじっと答えないからといって、私は待っていなければならないのだろうか。私は私で自分の言い分を言い返し、私の意見を述べてみよう。私には言葉があふれており、一つの霊が私を圧迫している。私の腹を、今私の腹は抜け口のないブドウ酒のようだ。新しいブドウ酒の皮袋のように今にも張り裂けようとしている。私は語って気分を晴らしたい。唇を開いて答えたいと。これまで聞いたことをじっくりと自分なりに整理して、そして彼がずっとこの神から与えられたと自分が信じているこの霊の思いがですね、こういっぱいになっていることをこう言い表しているんですよね。で、ブドウ酒の皮袋の例えを使ってますが、まさにあれはイエス様が使われた例えと同じですね。古い皮袋と新しい皮袋ですね。新しいブドウ酒というのはすごく気化が早いわけですね。たくさん気化しますから、その持っている袋がですね、この収縮しないといけないわけなんですよ。でも古い皮袋っていうのは固くなっちゃってますから、割れるしかないんですよね。だから新しいブドウ酒には新しい皮袋と。で、同じように今ここでその新しいブドウ酒の皮袋のように今にも張り裂けようとしていると、表現しています。で、21節で、私は誰もエコひいきしない。どんな人にもへつらわない。へつらうことを知らないから、そうでなければ私を作った方は今すぐ私を奪い去ろうと。へつらう、へつらうことは罪です。自分を守るために語る言葉、人によく見てもらいたいために語る言葉、または何か利益を得ようとして人にかける言葉、これがへつらいであります。パウロがこう言いました。第一テサロニケの2章の5節、ご存知の通り、私たちは今までへつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。へつらいは避けるべきですね。 ですからエリフが言っていることも本当に正論であります。そして33章で、そこで呼ぶよ、どうか私の遺言を聞いてほしい、私のすべての言葉に耳を傾けてほしい、さあ私は口を開き、私の舌はこの口の中で語ろう、私の言うことは真心からだ、私の唇は清く知識を語る、神の霊が私を作り、全能者の息が私に命を与えると。まさにこれから話すことは神の霊感によるものだということなわけなんですよ。つまり神の預言者と自分を同じ位置につけているわけなんですね。もちろん聖書が言っているその人たち出てくる言葉で全てがその霊感によって書かれている、だから実際にそれを語っている意味においては霊感によって書かれているんですけども、全てが真実ではないですよね。もちろんサタンが言っている言葉、これ嘘ですよ全部ね。あと人間的に言っている言葉、これ嘘ですよね、それ間違ってる。そういう意味がこの霊感、その聖書は全て霊感によって書かれたものでって、そういう意味で、その言っている言葉を正確に書いているのが霊感によってなんだっていう話なんですけれども、大事なのは今ここで言っているのは、これから見ていくエリフの言葉を、例えば他のイザヤであるとかダニエルであるとか、あるいは新約だったらこのヨハネの黙示録にある言葉であるとか、そういう神様の言葉と同列に語っていくことができるのかどうかなんですね。どうですか、もう前もって読まれた方はどうお感じになったでしょうか。ある仲介においてエリフとこのエレミアを比べていたんですね。面白いですね。類似点があります。まずエリフは若者であって、エレミアも非常に若い時に預言者となりました。そしてエレミアは迫害が多いので、もう語るのをやめようと思った時にこのように言ってます。主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、主の言葉は私のうちで骨の中で閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私のうちにしまっておくのに疲れて耐えられません。だ、先ほどのエリフのこの一つの例が私を圧迫している、私の腹をということなんですね。あとはエリフはかなり厳しい言葉をこれから話しますが、エレミアも非常に厳しい言葉を、裁きの言葉を話していくわけなんです。じゃあエリフの言葉とエレミアの言葉、エレミアの言葉と同じようにエリフの言葉というのが神の預言者としての言葉なのかどうかと、私はそうじゃないって感じるんですね。もちろんこれから読んできますが、とっても学ぶことは多いです。ただ、一つ目の違いは、神ご自身がエレミアを召した、選んだという言葉がまずあります。エリフは何一つありません。自分がそうだというふうに自称しているしかないんですね。神様に言われて神の言葉を継ぐ者が自分で選んでいくことはできないんです。神が召して、神が選ぶわけですね。でまずこれがないということ。でもう一つはですね、これ意外に見逃しやすい要素です。午前中にもお話しましたが、同じこと言っててもなんか違うなっていう。エレミアとエリフも同じ厳しさなんですけど、何か違うな。何か、エレミアは涙を流して嘆きながら神の裁きを宣言した。言い換えると、自分自身もそこにいるユダヤ人が大好きであって、愛していて愛国者であって、そのユダとエルサレムが破壊されることを彼も一番望んでいない中で語っていた。言うならば、自分が語っている対象と自分が一体なんですね。でこれが神様が与えられた当事者意識であります。自分が遠いところから上から目線、あるいは評論家のように違うところから語るのではなくて、まさにその現場にいるものとしてそこで神が語っておられるということが非常に大事であるわけなんです。一体になっているかどうか、使徒ヨハネがですね、黙示録のイエス様の言葉を語る時にも、私はあなた方と同じ兄弟であり、 そしてあなた方と共に御国と忍耐のためにその苦しみを受けているものなんだとこう言ってるんですね。でここに真実性があるんですよ。そして次に5節から読んでいきますが、あなたにできれば私に返事をし、言葉を並べ立てて私の前に立ってみよう。実に神にとって私はあなたと同様だ。私もまた粘土で形作られた。見よ、私の脅しもあなたを怯えさせない。私が強く圧してもあなたには重くない。まあ彼なりの予部への配慮が書いてありました。まあ、全然配慮になってないんですけどね。これから語ることは予部にとってはこの怯えさせる脅しのように聞こえるかもしれないけれども、私はあなたと同じように土の器だよと、粘土で形作られたものだよと、だから心理的な圧迫にはならないだろうから、私も私が言ったことにもあなたは返答してみろと、このように言ってるわけです。で次に8節で、確かにあなたはこの耳に言った、私はあなたの話す声を聞いた、私は清くその向きの罪を犯さなかった、私は純粋で横島なことがない。それなのに神は私を責める口実を見つけ、私を敵のように見なされる。神は私の足に枷をはめ、私の歩みをことごとく見張る。確かにヨブはこのように話しました。基本的にですね。清く背きの罪を犯さなかったわけなんです。そしてそれなのに神が責める口実を設けて敵のようにしていると。で、これまでのヨブの友人がヨブについていて考え、ヨブについて問題だと思ってた点が、私は清く背きの罪を犯さなかったっていう部分です。違うでしょって、あなたは罪人でしょって、あなたはとんでもない罪を犯したでしょって、でこれが3人の論点だったんです。エリフは違うんですよ。ここが面白い。エリフはそこよりも神は私を責める口実を設け、神が私の足に枷をはめと、神が悪いんだというふうに言っている、神を責めている、神を罪に定めている、これに対して非常に問題であると感じていたわけなんです。まあ、一言で言うとエリフの説法は神の偉大さを弁明していくというか弁護していくものになっています。神は偉大なんだと。次ご覧ください。聞け、私はあなたに答える。このことであなたは正しくない。神は人よりも偉大だからである。神よりも自分自身を義としていったことについて、違うだろうと、偉大なのは神だよと、なぜあなたは神と言い争うのか、自分の言葉に神がいちいちこだえてくださらないからと言って、そうですね、これまでヨブはですね、何度となく神に対して答えてくださいと言ってるにもかかわらず沈黙のままなんですよね。それで何度かそういうことがあって声がなかったわけなんです。だから先ほどこの31章で、もう裁判所に行きましょうと、こう大胆に訴訟したいという話を、訴訟を受けたいっていうかな、言ってたわけなんですよね。沈黙していたけれども、なんでいちいち答えてくださらないから言い争うんだと、こう言ってるわけなんです。神はある方法で語られ、また他の方法で語られるが、人はそれに気づかない。夜の幻と夢の中で、または深い眠りが人々を襲うとき、あるいは寝床の上でまどろむとき、そのとき神はその人たちの耳を開き、このような恐ろしい形で彼らを怯えさせ、人にその悪い技を取り除かせ、人間から高ぶりを離れさせる。神は人の魂が黄泉の穴に入らないようにし、その命が槍で滅びないようにされると。ここですね、非常に興味深い。まずはこの神が語りかけがないとあなたは言っているけれども、実は語りかけを私たちは受けている、すでに受けているんだよという話をしています。 それ何かというと、ここでおいては悪夢ですね、深い眠りがあって、この恐ろしい思いをする嫌な経験を通して神が何かを教えておられるというこの視点であります。これを一言で言うと、このエリフの考えは神の教育的配慮って言ったらいいでしょうか、あるいは訓練と言ったらいいでしょうか。ここで注目する言葉が18節で、その命が滅びないようにされると予防的に話しています。苦しみが与えられるときに、ヨブの友人たちはそれは罰であるって言ったんですね。苦しみは罪を犯した罰であるということを言いました。でもエリフは違うんです。エリフはその苦しみが出てきたときに、その時に注意喚起を神が与えておられて、でそこでこの自分が今まで考えていなかった部分、この汚れているとか罪がある部分、これを示されて、そしてさらに罪を犯していく、さらにその誤った道を進んでいくことがないように守ってくださるという予防的な話です。子どもの礼拝の学びをですね、受けた方、受けてらっしゃる方は、こういう話を聞くわね。子供に叱るときに罰を与える、お仕置きと、あとは何ですか、強制、正していく、この違いをよく知りましょうという話をしましたね。覚えてますか。予防的なんですよ。これからもうしないようにこうやっていこうねっていう話と、何かした後でダメでしょってこういう話と違うよねっていう話をね、して予防的に正していく、強制的に強制をしていくということでやっていかなければいけないということを、このお話を聞かれたかと思うんですね。エリフはこのことなんですよ。エリフの話はまさに聖書にも出てきている、神の懲らしめとも書かれていますが、ヘブル書の12章の10節と11節をお読みしますけれども、なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。罰じゃないんですね。そうではなくて清さに預からせると、その中での懲らしめですよと、プロセスですね。19節、あるいは人を床の上で痛みによって責め、その骨の多くをしびれさせる、彼の命は食物を厭い、その魂はうまいものを厭う、その肉は衰え果てて見えなくなり、見えなかった骨があらわになる、その魂は黄泉の穴に近づき、その命は殺す者たちに近づくと。肉体の痛みをここでは話しています。肉体の痛みについて、人間の痛みについての神学っていうのがあるんですよね。もう多くの神学者やですね、いろんな人が話しています、その中で有名な言葉があって、 C.S. ルイス、ナルニアの本を書いた C.S. ルイスさんですね、痛みというのは神のメガホンだって言うんですね。なんかこう、はい、ほらしっかりしろよではなくて、しっかりしろよって言う。だから主が答えて、ああこんなに肉体が辛いのに主が答えてくださる、これ辛いというのがメガホンなんですよ。その神が語っておられるっていうですね。そのようにこのよく言われます。で、先ほど悪夢について書いてありましたよね。でおそらくこれね、ヨブ、どっちもヨブのことを考えながらエリフ話してると思うんですよ。寝るときにもっと痛みが激しくなってるんですね。で、寝るのも怖いみたいなことがこのヨブは言ってるんですよね。だからおそらくその寝つけなくて悪夢を見ていたりとか、そういう苦しみがあったんだと思うんです。で、かつ今この肉体の苦しみがあって、そこで今神が語ってくださっているということを話しています。そして彼のそばに一人の御使い、すなわち千人に一人の大言者がおり、 それが人に代わってその正しさを告げてくれるなら、神は彼を憐れんで仰せられる。彼を救って黄泉の穴に下っていかないようにせよ。私は身代金を得た。すごいですね。仲介者の存在を呼ぶだけではなく、エリフも話しています。覚えてますか？このね、ヨブの話の中でいつもこの仲介者とか仲裁者がいてくれればというところから始まって、そして私を保証される方が天にいるということを続けて言って、その次に贖い主を私は見る、贖うものを私は見ると言って、大胆にその保証のみならず、その何ですかね、滅ぼしてくれる、敵を滅ぼすというところまでね、大胆に話した。この仲介的な役割を果たす存在がいればですね、この回復が出てくるよということを、エリフも話してるんですね。で、次に25節で、彼の肉は幼子のように丸々太り、これ回復している姿ですよ。彼は青年の頃に帰る。彼は神に祈ると彼は受け入れられる。彼は喜びを持って御顔を見、神はその人に彼の義を報いてくださる。彼は人々を見つめて言う。私は罪を犯し正しいことを曲げた。しかし神は私のようではなかった。神は私の魂をあがなって黄泉の穴に下らせず、私の命は光を見ると。ここ読むと、あれ、ヨブが経験してることなんですよ。42章に病が癒されて、彼が祈って友人のために取り出しに祈りをして、喜びが戻って彼の義に報いて2倍の祝福が与えられてですね、いうその話とそっくりなことを言っているわけです。で、神はその人に彼の義を報いてくださると言って、このヨブがいわゆる罪を犯した、この友人たちが言っているような、そういうことは彼は疑ってないですね。それはよくある。で、なんで悔い改めているかって言ったら、神を責めたところを悔い改めた。神はなんでこんなことをするんだと。神は私にひどいことをしていると、こっちで罪を犯しましたと、という話を今しています。で、29節で、見よ、神はこれらすべてのことを2度も3度も人に行われ、人の魂を黄泉の穴から引き戻し、命の光で照らされる。これも慰めに満ちてますね。2度も3度も行われるんです。どうですか？ほっとしません？一度失敗した、もう私失敗した、やり直す、やり直したんですけど、まだ失敗した。セカンドチャンス、セカンドチャンスって死んだ後の話じゃないですよね。生きてる時にセカンドチャンスあるし、サードチャンスもあるんですよですね。耳を貸せ呼ぶ、私に聞け、黙れ、私が語ろう、もし言い分があるならば私に言い返せ、言ってみよう、あなたの正しいことを示してほしいからだ、そうでなければ私に聞け、黙れ、あなたに知恵を教えよう。なんかこれ、なんていうのかな、この耳を貸せ呼ぶって聞けって、黙れって言ってるでしょ。これね、呼ぶがなんかね、言おうとしてるんだね。黙れ、聞いて、私が語ろうってこうやってるんですね。もし言い分がないなら私に言い返せって言ってるのにね、そうでなければ、ちょっと待って、そうでなければ私に聞け、黙れって、あなたに知恵を教えようと言ってみようと言いながら黙れと制している。語らせる、ヨブに語らせる機会は与えてるんですが、時間は与えてないんですね。エリフの問題をこれから見ていきますが、まずここで彼になかったもの、沈黙です。沈黙の時間がないですね。彼は語って語って語って って語って、ついに嵐がやってきて、嵐があってもその嵐を使いながらですね、神はこういう方でこうとこう言ってですね、ついに神がボッと出てきて、そこまで彼は語り終えることができなかったわけなんですよ。ヨブはエリフのこと、そのエリフが言っている言葉と神が言われている言葉に非常にこう同じことが出てきます。だからヨブが言っていること、エリフが言っていること間違ってないんですよ。多くが間違ってないんですが、ヨブはそれによって変えられないんですよ。神がおられて語るから変えられるんですよ。だから午前中に学びました。同じこと言ってるんですね。同じ正しいこと言ってるんですよ。でも語ってる本人が神の前でどうあるのかで、人を悔い改めに導くか導かれないかというのは変わってくるんですね。人が変わるか変わらないか変わってくるんです。神に出会う必要があるんですね。それが初めてその人が変わり得るわけなんです。で、次に34章に入りますが、エリフは続けていった。知恵のある人々よ、私の言い分を聞け。知識のある人々よ、私に耳を傾けよ。口が食物の味を知るように、耳は言葉を聞き分ける。さあ、私は一つの定めを選び取り、私たちの間で何が良いことであるかを見分けよう。人々よと今言っているように、ヨブだけではなくて、今度は友人3人も含めて話していってます。で、聞き分けられるでしょう、あなた方だったらと。ヨブはかつてこう言った。私は正しい、神が私の正義を取り去った。私は自分の正義に反してまやかしを言えようか。私は背きの罪を犯していないが、私の焼き傷は治らない。ヨブのような人が他にあろうか。彼はあざけりを水のように飲み、不法を行う者とよく交わり、悪人たちと共に歩んだ。彼は言った、神と親しんでもそれは人の役に立たない。ものすごい勢いでエリフがヨブを責めてますね。この悪人、あざけりを水のように飲み、不法を行う者とともによく交わりと。何がそのヨブをエリフを怒らせたかと言ったら、そのヨブの言葉ですね。私は正しいと、神が正義を取り去った。この神が正義を取り去ったと言って、これが神を冒涜している。これから彼が語るのは、神は義でしょう、神は正義でしょうって、悪いことしてないでしょうっていうことをエリフが話していきます。で、もう一つですね、引用したのがこの9節で、神と親しんでもそれは人の役に立たない。このエリフの言ってる言葉って正しいところもあるんですけども、この引用でね、不正確なのが結構多いですね。この議論が激しいので、完全にこう取ってるわけでない、まあ大体でも当たってるっていうかなんですが、このこと、この神と親しんでもそれは人の役に立たない話は35章から話し始めます。まずはこの神が私の正義を取り去ったに反応して10節から話していくんですね。だからあなた方分別のある人々よ、私に聞け。神が悪を行うなど、全能者が不正をするなど、絶対にそういうことはない。神は人の行いをその身に報い、人にそれぞれ自分の道を見つけるようにされる。神は決して悪を行わない。全能者は公義を曲げない。正義は、神は正義でないことはできない。強く言ってるわけですね。神は神ですから、神が義でなければ神ではなくなると。で、たとえ悪いことがあっても、それは人間がもたらしたものであって、神がその悪を行ったのではないということであります。で、これはヤコブ書にも書いてありまして、この神が私たちを誘惑することはないという話で、私たちのその欲望がそのことをしている。そして、続けてこう言ってますね。すべての良い贈り物、 またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありませんと。そして13節、誰がこの地を神に委ねたのか、誰が全世界を神に任せたのか、もし神がご自分だけに心を止め、その霊と息をご自分に集められたら、すべての肉なるものは共に鍛え、人は塵に帰る。この神と人との圧倒的な違いを話しています。ほんの少しでも息をさせるのをやめさせようと思うならば、今この瞬間すべての人の息を止めることができるんだよということを言ってるんですね。バビロンの最後の王ベルシャツァルがですね、宴会で、この金や銀や、この木やですね、石の偶像を賛美したと、神々を賛美したと書いてます。その時にこの人間の指が現れて物を書いてですね、一体何かと、これ解き明かす人としてダニエルが出てきた時に、解き明かしをする前にですね、このベルシャツァルに対してダニエルが言ったんですね、あなたの息と全てのあなたの全ての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでした。だからヨブも神が正義を取り去ったと言って口から出し息を出しているわけだけれども、あんたね、ちょっと神様がうってやったらたちまち死んでしまうんだよと。であなただけではなくて全世界のその人たちが、神様がちょこっとその関わりをなくしたら、あるいはそのようにさせたら息絶えるんだよと、まあ、こういうことを言ってるわけなんです。で16節、あなたに悟りがあるならこれを聞け、私の話す声に耳を傾けよ。一体公義を憎む者が治めることができようか、正しく力ある方をあなたは罪に定めることができようか。人が王に向かって横島な者といい、高貴な人に向かって悪者と言えるだろうか。16節からヨブ自身に戻ってますですね、このあなたって戻ってますね、このあなた方というところから、このあなたに戻ってます。でエリフがこの16節から18節で言いたいことは、神がもし義でなければ正しくなければ正しく治めることさえできませんよねと言ってるわけなんです。ヨブ自身が首長たちを選ぶほどの地位についていた、高い地位についていた人です。治めることを彼は知っていた人です。だからその権威は神から来ていることをヨブは知っているはずなんです。ローマの13章の1節に、神に言わない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものですとあるわけです。だから神の義を否定してしまうのであれば、この世界に秩序というものが存在しなくなるじゃないかと言っているわけなんですね。世の中悪いことだらけですよっていう人もですね、よく考えてください。今こうやって静かに礼拝を持ててるんですよね。為政者がいるからですよ。あと行政があるからですよ。警官がいるからですよね。教育があるからですよね。権威があるわけですね。でこれを否定してしまったら、その神が義であることを否定してしまったら、一体どうなるのかということを言っています。で次に19節、この方は首長たちをエコひいきせず、貧民よりも上流の人を重んじることはない。なぜなら彼らは皆神の御手の技だから。彼らは瞬く間に、それも真夜中に死に、民は震えて過ぎ去る。強い者たちも人の手によらないで取り去られる。悪い政治が事実あるんですね。そして治めている者たちに不義があるから不条理なことが起こるわけなんです。でもこれをもって神がやってるから悪いんだと、神が悪いんだと断じて言えないということをエリフは話します。なぜならば神はその悪意を持って権威を振る舞っている者、権力を振る舞っている者たちには必ず滅びを与えるからだと言っているわけなんですね。で次にご覧ください。神の御目が人の道の上にあり、その歩みをすべて見ているからだ。不法を行う者どもが身を隠せるような闇もなく暗黒もない、 人が裁きの時に神の身元に出るのに、神は人についてその他何も定めておられないからだ。神は力あるものを取り調べることなく打ち滅ぼし、これに変えて他のものを立てられる。神は彼のしたことを知っておられるので、夜彼らを覆される。こうして彼らは砕かれる。神は人々の見ているところで彼らを悪者として打たれる。それは彼らが神に背いて従わず、神のすべての道に心を止めなかったからである。もし神が正しく治めていないのであれば、その原因は、人間にあるんですけどもね、普通ね、普通っていうか人間だったらよくわかる。すべての情報が入ってないからですよね。この裁判所で間違うじゃないですか。免罪も起こるし、冤罪じゃない、冤罪だ。すいませんね。冤罪起こるときに全部の情報があったら起こんないですよね。起こんないです。神が間違った裁きができない理由は、神はすべてのことをことごとく見ておられるからなんです。ということを今ここで話してるんですね。できるはずないでしょうって。わかります？このエリフのこのすごいこう鬱憤晴らしみたいな、なんていうのかな、こうヨブがずっと続けざまにこういう、もう神がこうしたああしたとかって言ってですね、何を言ってるんだ、よく考えてみろってこう訴えてるわけです。でこうして彼らはよるべのない者の叫びを神の耳に入れるようにし、神は悩める者の叫びを聞き入れられる。神が黙っておられるとき、誰が神を咎めよう。神が御顔を隠されるとき、誰が神を認めえよう。一つの国民でも一人の人にも同様だ。神を敬わない人間が治めないために、民を罠にかける者がいなくなるために。まずこのよるべのない者の叫びを神は聞き入れていると。悩む者の叫びも聞き入れている。でも黙っているように見えるときあるわけです。御顔を隠しておられるように見えるときあるわけですよね。そのよるべのない者、悩むもの、答えが聞こえないということがあるわけです。だからといって、なんで咎めることができるのかと。例えばですね、ノアの時代に人々は暴虐に傾きました。考えていること、悪いことは、思っていること全部悪いものに 傾いたんですけども、実際に実行されたのはいつですか？120年神待ってたんですね。120年。それから裁きを行われたんですけれども、その120年の間にヨブは義の説教者だったんですね。悔い改めるということを言ったんです。神が裁きを行われるということをしたんです。そのして滅び、一人として滅びることがない、その福音を伝えていたわけなんですよね。だからもし今そういう裁きを行わないからといって、なんで咎めるんだと。神は必ず、この最後に書いてあったように、神を敬わない人間が治めないために、民を罠にかける者がいなくなるために、だから神がそれが、そういう悪い者たちが治めること、はびこることがないように必ずしてくださるんだよと、このように言っています。そして30節、神に向かって誰が言ったか。私は懲らしめを受けました。私はもう罪を犯しません。私の見ないことをあなたが私に教えてください。私が不正をしたのですからもういたしませんと。あなたが反対するからといって、神はあなたの願う通りに報復なさるだろうか。これ報いられるだろうか。私ではなくてあなたが選ぶがよい。あなたの知っていることを言うがよいと。悔い改めを迫っています。自分が知っているかのように、話していることこそがエリフにとってヨブが悔い改めなければいけないと。だからここで、私の見ないことをあなたが私に教えてくださいというですね。ヨブがですね、悔い改めた時に、実際に私はあなたのことを聞いてましたが、あなたを 見ていませんでしたと、 見なかったとですね。見ないことをあなたが私に教えてくださいという悔い改めの内容です。そしてヨブが今願っていても、神が願うように与えてくださってない。その祈り、私の言っている訴えに答えてくださいと言っても、その答えてくださらない。からといって何を文句言ってんだと。 いうことをね、今ここでエリフは話しているわけですね。だから神よ、お前は現れよ、ね、言って現れてこないと。なんだよ神よ、あなたの方法で現れるんじゃないよと。あなたの方法で現れるように神は要求されても、そのような義務はないよと。こういう話を今ここで知ってるんですね。だからあなたの知っていることを言うがよいというのは、あなたの悔い改めの言葉を言いなさいと、あなたが選びなさいとこう言ってます。そして次に、分別のある人々は私に聞く、知恵のある人は私に言う。ヨブは知識がなくて語る、彼の言葉に資料がない。どうかヨブが最後まで試されるように、彼は不法者のように言い返しするから。彼は自分の罪に背きの罪を加え、私たちの間で手を打ち鳴らし、神に対して言葉数を多くすると。エリフの焦点が、ヨブが苦しみになっているからといって神に言い返しする権利はないということをこう言っているわけですね。苦しみを通して、その自分の何か悔い改めなければいけないことは気づくかもしれないんだけども、そのヨブが訴えているときに答えが自分の願うようにないことで、さらにエスカレートして神を責めていくと。この背きの自分の罪に背きの罪を加えていると。これがエリフが非常に怒っていた理由なんですね。手を打ち鳴らすってさっき少し言及しましたが、アラブ人たちがですね、もうこうなんか価格交渉してるときにもうバンバン打つんですよね。そして本当にまずいんじゃない、これ喧嘩起こるんじゃないのっていう感じで、なんかそんな感じなんですよ。そのまあこう熱くなってる時とかですね、この人をあざける時とかバンバンバンバン叩いて、一度なんかカルメルさんで、デイビッド・ホーキングっていうその説教者がですね、こううわーっとですね、このカルメルさんがいかにバビロンの宗教から来てるって、バビロンじゃないな、そうですね、バール宗教から来てるかって話をですね、だからエリアとバールの対決がまさにここに戻ってきてるって言うんですね。だからそんなことをぐわーって言った時にですね、そこの修道院のですね、管理してる人がですね、叩いてました、やめろって。そういうこのことをですね、彼が言ってます。けれども35章でエリフはさらに続けていったと。休みがないんですね。ちょこっとだけ、どうなのかお前はってこう言ってね、さっき何ですか、あなたが選ぶがよいって33節で言ってるでしょ、あなたが選ぶがよい。でこうヨブがちょこっと黙ってると、ああもうダメだこいつは悔い改めないと、こういうふうにね、で私はこういうふうに思うんだと。でこうやって話してって、休むことがない。でも神も同じように矢継ぎ早に、あなたは私がこれを作った時にあなたはどこにいたのか、私はこういった時にあなたはどこにいたのか、同じことやってるんですけども、やはり違いは、繰り返しますが、神は神として語ってたんです。エリフは代弁者にはなれないんですよ、人なんだから。そこが違います。そして次いきますよ、35章で2節から、あなたはこのことを正義によると思うのか、私の義は神からだとでも言うのか。あなたは言っている、何があなたの役に立つでしょうか、私が罪を犯さないとどんな利益がありましょうか。先ほど言いました、さっき34章の9節ですね、神と親しんでもそれは人の役に立たない。でこれね、具体的には彼は引用している、悪者の引用としてこの言葉を言ったのであって、ヨブが考えている言葉ではないんですね。ただし、実際にヨブは9章の29節で、私はきっと罪あるものとされましょう、ではなぜ私にいたずらに労するのでしょうかと、もう絶望して疲れ果ててしまって、もう私が何か労したところでどうなるんですかということはつぶやいたんですね。まあだから、まあそうですね、 まあ、ヨブの問題に、まあ、そんな間違ってるわけじゃないことをこれから話していきます。私はあなたとまたあなたと共にいるあなたの友人たちに答えていよう。だからこの友人も含めてますね。さらに天を仰ぎ見よ、あなたよりはるかに高い雲を見よ、あなたが罪を犯しても神に対して何ができようか、あなたの背きの罪が多くてもあなたは神に何を成し得ようか、あなたが正しくてもあなたは神に何を与えようか、神はあなたの手から何を受けられるだろうか、あなたの悪はただあなたのような人間に、あなたの正しさはただ人の子に関わりを持つだけだ。天を見上げたら神様の偉大さがわかるでしょ。だからこのような小さな者たちが罪を犯した、義を行ったといって、この正しいか罪を犯したことによって神が影響を受ける方じゃないでしょってこう言ったんです。確かに神、罪を犯したところで神様に支障が来ることは、その神の義に支障が来ることは全くないわけですね。ただその罪を裁くのみなんです。正しいことしたからって神の義に貢献するわけではないんですね。なんか神様がその義が足りなくてですね、 95% ぐらいの義でふってやって 5% されておおっていうのはないんですよ。ローマの9章から11章のところに神の主権についてテーマが書かれています。最後の11章の最後に、また誰がまず主に与えて報いを受けるのですかっていう言葉ですね。全く同じことです。ここでエリフが言っているのと同じことであります。で、今ヨブだけじゃなくて3人の友人も含めてこの4節に書いてましたよね。言っている理由があるわけなんですよ。つまり人間が善を行って、またはあるいは悪を行って神が応答するような方ではないと。もしそうだったらばしもべになっちゃうんですよね。それ因果応報的な考えで神を見てしまったら間違いでしょっていう話をしてるわけです。自分が良いことを行ったら必ず神が善として報いを与えてくださって、そして悪いことを行ったら神が裁きを与えられてって言って、その中心が人間の行いの方に回っていき、神様がじゃないわけなんですよね。そういうことを今ここで彼は話しているわけなんです。9節、人々は多くの虐げのために泣き叫び、力ある者の腕のために助けを叫び求める。しかし誰も問わない。私の作り主である神はどこにおられるのか。夜には褒め歌を与え、地の獣よりもむしろ私たちに教え、空の鳥よりもむしろ私たちに知恵を授けてくださる方は、そこでは彼らが泣き叫んでも答えはない。悪人がおごり高ぶっているからだ。神は決して虚しい叫びを聞き入れず、全能者はこれに心を止めない。まあ、ここ私たち人間が神を責めるときによく話す言葉です。虐げがあるのにその祈りが聞かれないとよく言いますね。こんなことがあるのに聞かれないと。ヨブ自身も言いました。でもエリフは10節で答えてるんです。で、これね、ここの訳なんですが、新郷土訳の方がいいですね。こう書いてます。10節。どこにいますのか、私の作り主なる神。夜、歌を与える方。地の獣によって教え、空の鳥によって知恵を授ける方は。つまり自然を通して動物を通して、そのさえずり、鳥のさえずりであるとか、その獣のその姿ですね、この、見てですね、その自然の中で神の声を聞くことができるわけなんですよ。そして動物の生態の中で神を知る知恵があるわけなんです。だから何か悪いことが起こった時に、なんでこのことに答えられないんだって言ってるけど、もうすでに神は自然を通して私たちに語りかけているのに、それを無視している。つまりここで彼はそのことを おごり高ぶっている悪人だと言っているわけなんですね。で次に、しかもあなたは神を見ることができないと言っている。訴えは神の前にある。あなたは神を待てと。そうですね、ヨブが訴えても神がおられないって話をしました。左に向かって行っても私は神を見ず、右に向きを変えても私は会うことができないと23章の9節で言ってるんですね。でこれもよく多くの人が訴えることですね。神が見えないではないか、でも自然を見たら明らかではないかっていうことですけれども、そうですね、ローマの1章の19節と20節で有名な言葉ですね。神について知り得ることは彼らに明らかだからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、神の創造、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。で、エリフは、訴えは神の前にある、あなたは神を待てた。だから自分が訴えたことは、受理されたんだよって。あと、神が良しと思われる時に、答えるんだから、待ちなさいってこう言ってるんですね。しかし今、神は怒って罰しないだろうか、ひどい罪を知らないだろうか、ヨブはいたずらに口を大きく開き、知識もなく自分の言い分を述べ立てると。わかりますね、その、待てばいいのに、なんでひどいことをずっと言い続けるのか。まあ、かなり頭にきています。まあ、ここで36章に次入りますけれども、まあ、これまでのところ、またおさらいしますとですね、神、教育的な配慮が苦しみの中にあるんだよということが33章で話されていて、あとは神は不正を行わない義を正義なんだということを34章で話して、で35章でこの報い、何かをしても報われないじゃないかという、そのことに対しては神は人のしていることに対していちいち反応する責任は負ってない。神は主権者なんだよと。主権を持って報いを与えるんですけれども、そのいちいち言われる筋合いがないって言ったらいいですか。神が主権者なんですから、言われる筋合いはないんですよね。で次から36章からは、神がいかに偉大であるか、神が人に正しく接してくださっていることが21節までに書いてあります。36章の21節までに書いてあります。そして22節以降は次回学びますけれども、22節と以降と37章ですね、これが自然の中にある神の力強さですね。これによって神がいかに偉大であるか、この神の偉大さを彼は語り、そしてこの36章の最初の部分で悔い改めの決断も迫っています。また悔い改めない時の神の裁きを述べていくようになります。では1節から4節をご覧ください。しばらくエリフはさらに続けていった。しばらく待て、あなたに示そう、また神のために言い分があるからだ。私は遠くから私の意見を持ってきて、私の作り主に義を返そう。確かに私の言い分は偽りではない。完全な知識を持つ方があなたのそばにいるからだ。また言ってますね、しばらく待て、話させないんです。そしてそれだけではなくて、遠くから意見を持ってくる、つまりこの神からですよ。で作り主に義を返そう、で私の言い分は偽りじゃなくて完全な知識を持つ方がそばにいる。酔いしれてますね。でエリフの言葉をずっと読んでいって、何とも言えない、まあ、それぞれがですね、皆さんそれぞれ読んでってですね、感想があると思うんですね。で、私は、そうなんだけど、という今の沈黙が大事なんですね。点々点っていうのがあるんですけど。なんか変だよね、なんですよ。 だってそれまでは友人と呼ぶとの間でこう肉弾戦というか、もうあのですか、いわゆる差しで話してるわけでしょ。ぶつかってるわけですよ、人間と人間がぶつかってね。でも彼は論法としては非常に冴えているんですが、非人間的というか勝手に自分で話してるだけなんですよね。ここら辺がすごく違和感を感じるんです。まあ言い方を変えたら浮いているって言ってもいいかもしれません。でそこでキーワードになるのが、なんでそうなっていくのかがキーワードになるのが2節で、神のために言い分があるからだと。ここですね。神に代わって言い分がある。そんなバカな話ないんですよ。神は代弁者を必要としないんですよ。神は助けてもらう必要がないんですね。直接お語りになることができるんですね。で、ここが純粋さやその正義感にある落とし穴であります。もちろんこの午前中の礼拝思い出してください。この正義感、純粋を神は用いてくださいます。でなかったらことが運んでいきませんですね。そののらりくらりと世の中を渡り歩くような、計算していくような、これでは神の働きは起こりません。しかし落とし穴があって、気をつけないと神の絶対性が自分に乗り移ってくるんですね。それがヨブをことさらに責め立てていくエリフに見ることができるんですよ。で、何が特徴かというと、彼はね、怒りをとどまらせている。怒りをそのままにしてずっと怒っているというところ。怒っていると自分を失っていきます。怒りというのは正義から出てるんです。正義が歪められてるから怒るんです。でも正義というのは神に属するものなんですよ。だから気をつけないと次第に自分を神と同一に置き、とんでもないことをし始めるんです。だから午前中の礼拝で私が証でね、ほっとした、みんながジョーク言ってくれて笑い転げて、もう私にも真似されたんですよ。私が怒ってる真似されてね、英語でしかも、でも面白かったの、似てるからね。でもね、その時に本当に恵みを受けましたね。自虐ギャグってあるじゃないですか。なんか自分も笑っちゃうっていう、自分のその姿を笑うっていう、これがすごい大事なんですね。なぜかというと、これで真面目にそれをやってったら、神と同一に置いてとんでもないことが起こるんですね。正義の名のもとで最も醜悪なことが行われるんです。今まで行われた宗教戦争、歴史を見てもですね、その残虐な戦争の中で宗教の名のもとで行われてたのは、これが理由なんです。または純粋な共産主義者であるカンボジアのポルポトが行ったことっていうのはものすごいことだったんです。純粋であればあるほど、正義感が強ければ強いほど、今だったらカルトですね、社会問題になっているカルト、カルトにいる人たちすごく純粋ですよ。すごいもう私たちよりもしっかりしてる。おいですね。で、もう一つはさっきちょっと話しましたが、自己陶酔なんですね。その予防のエリフの言動が、それがね、遠くか、なんかもう神に、もう私はもう神に満たされてるんだ、神に満たされてるんじゃなくて自分に満たされてるんですよ。自己陶酔なんですよ。で、人が人でなくなっていく、人間離れしていきます。で、この準備をしているときに、パサチャックのチャック・スミスのですね、過去の説教原稿をこう見ていたんですね。で、面白い記事がありました。逸話なんですね。まあ、彼のところには、まあ、その当時彼が説教していたときは、Eメールがまだ発達してなかったんですよね。だから手紙で来るんですよ、ボワーってですね。いろんな手紙、まあ、励ますメールも、あの手紙もあるでしょう。けれども、こういうふうにね、あなたの働きにとても感謝していますって。こうなんですけど、神のためにお話ししたいことがありますって。さっきの神のために言い分があるからだって。神のためにお話ししたいことがありますって。そして、 御霊が今私の心に語られてですね、これを話さざるを得ない、もうエリフみたいですね。で、あなたが今こういうことを行っている、で今こういうふうに問題が起こっているのはあなたがこういうことをやっているんだ、いろいろと書いていくんです。でね、チャックがこういうんですね、この神のために今お話ししたいことがあるっていう言葉を見つけた途端にですね、署名を見るんですね。本人の名前ちゃんと書いてるか、居所あるのか、書いてないのがほとんどなんですよ。ましてやこのように言ってくれる人っていうのは手紙では送れるんだけども本人には会わないんですよ。わかりますか？責任を取らないですね。当事者との接触がない。さっきから言いましたこのエリフとエリミアの違いも話しましたよね。どっちの話だっけ？午前午後今ね、オッケーオッケー話したね。当事者の意識がない、責任がないですね。で人間離れしていってしまうわけなんですね。で次から読んでいきます。でも言ってることはすごくかっこいいことなんですよ。あの僕もうなずくことなんですね。見よ、神は強い、だが誰をも蔑まない、その理解の力は強い。神は悪者を生かしてはおかず、虐げられている者には権利を与えられる。神は正しい者から目を離さず、彼らを王たちと共に王座につけ、永遠に座につかせて高められる。もし彼らが鎖で縛られ悩みの縄に捕らえられると、その時神は彼らのしたことを彼らに告げ、彼らがおごり高ぶったその背きの罪を告げる。神は彼らの耳を開いて戒め、悪から立ち返るように命じるですね。神が人を正しく治めて導いてくださるわけなんです。でその時にこの鎖に縛られているっていうようなことが起こっていても、それはですねこの何ですかね、その罰ではなくて罪に陥らないようにする戒めとして悩みを与えられている。だからやはりさっき言った教育的配慮、訓練、懲らしめの話をしているんですね。でもし彼らが聞き入れて使えるなら、彼らはその日々を幸せのうちに全うし、その年々を楽しく過ごす。しかしもし聞き入れなければ、彼らは槍によって滅び、知識を持たないで息絶える。2つの選択、聞き入れたら幸せがあるよ、聞き入れなかったら生き絶えるよ。これ大事ですね。懲らしめを受けている時に私たちは2つ、真っ2つに分かれるんですけれども、本当にその苦しみを通して神様が今本当に語りたいこと、この苦しみの中にある真実っていうのを教えてくださって、それにリスポンス、応答するとですね、このように成熟した、清められたですね、祝福された働きがあるんですけど、そこで苦味を持ってしまうと、もう悪循環なんですよね、こうもう落ちていく、神に苦味を持って滅んでいくということなんですね。で次に、心で神を敬わない者は怒りを蓄え、神が彼らを縛るとき、彼らは助けを求めて叫ばない。彼らの魂を若くして死に、その命は腐れている。神は悩んでいる者をその悩みの中で助け出し、その虐げの中で彼らの耳を開かれる。まことに神はあなたを苦しみの中から誘い出し、束縛のない広いところに行き、あなたの食卓には油切った食物が備えられると、このように、この苦しみにあっている時に神が語っておられる大きな機会で、それを聞くならば霊的に幸いを得ることができるけれども、苦々しく思っている時どうですか？ここで、13節、怒りを蓄えているんだと。怒りを蓄え蓄え蓄え、それによって自分を腐らせていくだけですよと。次にエリフは、ヨブは悔い改めないだろうと、思って、警告を鳴らすんですね。しかしあなたは悪者の受ける裁きが満ちている。それで裁きと抗議があなたを捕まえる。だからあなたは憤って懲らしみに誘い込まれないようにせよ。身の知る金が多いからといってあなたはそれに惑わされないようにせよ。あなたの叫びが並べ立てられても、力の限りが尽くされても、それが役に立つだろうか。国々の民が取り去られる夜を仰ぎ求めてはならない。仰ぎ求めてはならない。悪に向かわないように注意せよ。あなたは悩みよりもこれを選んだのだから。だからその神様が苦しみを与えて、本当にこれを肥やしにしてですね、神様にこの まあ近づく祈りをすればいいのに、そうではなくて神はこうであるというふうに言い立てている、その時にお前気をつけろよと、憤って懲らしみに誘い込まれないようにしようと。で、身代金っていうのはですね、だからいろんな、その私たちがそのがんじがらめになっている時ってですね、いろんな方法でそこから免れようとするじゃないですか。身代金っていうのはつまりお金によってですね解決しようと。で、今度は叫んでいくと。で、国々の痛みが取り去れるよりっていうのはこれ何かって言ったら、あの自殺しようってことですよ、ね、そんなことをやったって無理ですよと、悪に向かうなということを言っています。で、22節からは、まあ、次回、22節から37章39章まで学べればいいと思いますけれども、この22節からこの39章までのところでどういう背景が起こるかって言ったら、だんだん雲行きが怪しくなってくるんですよ。今話してる時にね、雲行きが怪しくなって、どんどんね雲がやってきて嵐が起こるんだよね。で、その、38章を見てら、主は嵐の中から呼びに応えて仰せられたと。神が見えない、現れないって言っても、やっぱ現れてくださったんですね、嵐の中からね。で、その兆しがあるときにこのエリフは語り続けます。神がいかに偉大であるか。そしてどんどん雲行きが怪しくなってるから、この雲とかですね、このなんか気象を使ってですね、雨が降ったりとか雷が降ったり、そういうのを使って神がいかに力を持っていらっしゃるかということをこう演説していくんですよね、まあ、その場面で、あります。ぜひ、ですね、分かち合いをしてくださいね。そしてお祈りをしてください。そして今示されたことをですね、まあ、他の人に分かち合わなかったとしてもですね、祈りの中で神様に、話して告白してみてくださいですね。ではお祈りします。愛する主を感謝いたします。あなたが今このようにしてエリフの演説を通して私たちに本当に身近な問題を与えてくださっていることを感謝いたします。ややもすると世の中でこの自分は安全地帯にいながら人を裁き、人を正義感という名のもとでこのいろんなこの非難であるとか批判であるとか抽象であるとか、しかし神の名によって私たちも同じ過ちを犯してしまいます。だからといって主よ、何もしないということは罪だということも習いました。一番できないのは自分が変えられていくこと、自分を吟味していくこと、そして人のためにその正義を愛を持って使える、本当に用いて関わっていくこと。パロがそうでした。本当に義憤に満ちましたけれども、彼は伝道によってそれを昇華させていきました。主よ、どうか私たちにこの熱心さと恵み深さをブレンドした聖霊御霊をどうか今与えてくださいますよ。そしてこの1週間もその霊に燃えて使わされて、ここから宣教者として、宣教師として周りの人たちにキリストの証を立てることができますようにお願いいたします。主よ、どうか私たちがへつらうことがないように、他の人の目を見て生きるのではなくて、もうキリストに捉えられたものとして人々に塩気を与えていきますようにお願いいたします。主よ、祈りを聞いてくださってありがとうございました。他の兄弟姉妹の祈りとともに合わせてイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。